こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は中小企業の事業承継における税負担を軽減するための実務解説書です。主題は、非上場株式を後継者へ引き継ぐ際に問題となる相続税贈与税について、事業承継税制の特例措置をどう理解し、どう活用するかにあります。2018年の税制改正で大きく拡充された制度を前提に猶予と免除の仕組み、適用要件、手続きの流れ、継続要件までを初心者向けに整理している点が特徴です。単なる節税の紹介ではなく、都道府県への認定申請や年次報告、5年間の事業継続など、制度利用に伴う実務上の責任も含めて説明しています。後継者や経営者だけでなく、税理士や支援機関と連携しながら承継準備を進める読者に向けた、制度理解の入り口として位置づけられる一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、納税猶予と免除を軸にした事業承継税制の基本構造。本書の中心にあるのは、事業承継税制が相続税や贈与税を直接なくす制度ではなく、まずは納税を猶予し、条件を満たした段階で免除に進む仕組みだという理解です。この2段階構造を抑えることで制度の実態が見えます。後継者が非上場株式を取得した時点では、税負担が一時的に繰り延べられるだけで自由に扱えるわけではありません。その後、代表者として経営を続け、株式を継続保有し、必要な報告を行うことが求められます。本書は、実質ゼロに近い税負担を実現できる可能性を示しつつも、完全な無条件優遇ではないことを明確にしています。制度の魅力と制約を同時に理解させることで、利用可否を現実的に判断できるようにしている点が重要です。次に、平成30年改正で広がった特例措置の使いやすさ。本書が強調する大きな論点の一つが、平成30年の税制改正によって事業承継税制が大幅に拡充され、従来より使いやすくなったことです。改正後は親族に限らず、親族外を含む幅広い株主からの承継が視野に入り、後継者も最大3人まで認められるなど、実務上の選択肢が広がりました。また対象株式については猶予割合が 100% となり、従来のように一部だけを対象にする制度よりも利用効果が大きくなっています。さらに、雇用維持要件も見直され、一定の要件を満たせなかった場合でも猶予継続の道がある点は、中小企業にとって心理的負担を軽減します。本書はこの改正を単なる制度変更としてではなく、承継の現実に合わせて制度が再設計された転換点として捉えています。さらに、認定担保、年次報告まで含めた実務手続きの全体像。本書の実用性を支えているのは、制度を使うために必要な手続きを順番に終える形で示している点です。まず、都道府県知事の認定を受けることが前提となり、そこから贈与税または相続税の申告担保の提供、年次報告へと進みます。特に見落としやすいのが報告義務と期限管理です。制度利用後は原則として5年間毎年の事業継続状況を報告し続けなければなりません。これは単発の申請で終わる制度ではなく、継続的なコンプライアンスが必要な制度であることを意味します。本書はこうした手続きを理論ではなく、実際の運用として理解させるため、初心者でも流れを追いやすい構成になっています。制度の恩恵だけでなく、手間や管理責任まで見せることで、後で困らない判断材料を与えているのが特徴です。そして、5年間の事業継続要件と崩れた場合のリスクの見方。事業承継税制を利用する上で最も重要なのが、申告期限から5年間にわたる事業継続要件です。本書はこの点を制度利用の成否を分ける中核として扱っています。後継者が代表者として経営を続けること、対象株式を保有し続けること、必要書類を期限内に提出することなど、形式的な申請だけでなく、承継後の経営姿勢そのものが問われます。さらに、後継者が死亡した場合など、一定の事情が生じると猶予税額が免除される一方で、株式は相続財産として扱われ、別の相続税問題が生じる可能性もあります。本書が有益なのは、こうした制度上の例外を過度に単純化せず、どの段階で何が起こるかを整理している点です。利用者が見落としがちな執行リスクと救済条件を同時に理解できるため、制度を安全に使うための判断軸が得られます。最後に、初心者向けに制度全体を見通せる構成と専門家活用の前提整理。本書は制度の細部を網羅するだけでなく、初心者が全体像をつかむための動線設計に優れています。基本の仕組みから適用要件、手続き、ケーススタディ、注意点へと段階的に進むため、事業承継税制に初めて触れる読者でも理解を積み上げやすい構成です。重要なのは、読者を専門家の代替者にすることではなく、専門家に相談する前に必要な基礎知識を持たせる点にあります。 実際の承継では税理士や弁護士の関与が不可欠ですが、制度の意味を理解していないと相談の論点すら定まりません。本書はその前段階を補い、経営者が自社の状況を整理しながら専門家と対話できるレベルまで引き上げる役割を果たします。類書の中でも実務の入り口としての分かりやすさに強みがある一冊です。結論として、本書は事業承継税制をこれから学ぶ中小企業経営者、後継者候補、そして実務に関わる税理士や支援機関の担当者に特に向いています。制度の有利さだけでなく、認定手続き、担保、年次報告、5年間の継続要件といった運用面まで視野に入れているため、実際に制度を使う前の判断材料として有用です。相続税や贈与税をゼロまたは少額に抑える可能性を単なる宣伝ではなく制度の仕組みとして理解できる点が大きな利点です。同種の書籍と比べての特徴は、複雑な税制を細分化して順序立てて説明し、初心者でも何から着手すべきかを見失いにくいことにあります。理論だけでなく実務の流れを把握したい読者にとって信頼できる入門書として機能する一冊です。ご支援いただける場合は小林万春ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。